ただいまより2010年10月10日聖霊降臨節第21手術の礼拝を始めます。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。詩編539番を歌います。神様、聖霊降臨節第21手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。それでは主の祈り。天にあします我らの父よ、いやは今を歩みさせてもらい、行く身を浸らせてもらい、御心の変異になることを地にもさせてもらい、我々の日常の糧を今日も与えてもらい、我々に罪を犯すものを我々に許すごとく、我々の罪をも許したまえ、我々を心に合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく講読文、講読文32番を唱和いたしましょう。主よ、汝は我を探り、我を知りたまえり。
汝は我が座るのを立つのを知り、また遠くより我が思いを考えるの。
汝は我が歩むをも、我が伏すをも探り出し。そは我が舌に一言ありとも、
よしよ何時ことごとく知りたも、
何時は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置かないで、
かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、
またかかる知恵を呼ぶことを当たらず、
我いずこに行きて汝の御霊を離れんや。我天に昇るとも汝かしこにいまし。我あけぼのの翼を借りて
海の果てに住むのも
かしこにてなお汝の見て我を導き、
汝の身を見て我を保ち様
は暗きは必ず我を覆い、
我を重ねる光は夜だなと我へ言うとも、
汝の見前には暗き者の隠すことなく夜も昼のごとくに輝けり、
汝には暗きも光も
神よ、汝の諸々の身思いは我に尊きこといかばかりぞや。
その身思いの捨てくりはいかに多くかな。
我これを数えんとすれどもその数は砂よりも多し。
我へ寝さむるともなお汝と共におる。
神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を横島の道に導きたまえ。
賛美歌2編188番を歌います。
Thank you.
ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御祭典の主なる御神様、今朝私たちはあなたによって健康を支えられて、この御堂に集い、あなたを賛美することができますことを心から感謝いたします。すぐる一週間を振り返りましたとき、私たちが自分の弱さのゆえ、また信仰のなさのゆえに、あなたを悲しませる言動が多々あったのではないかと思い、懺悔いたします。昨日は雨の中ではありましたが、私たちの教会ではガレージセールがありました。たくさんの兄弟姉妹の尊いご奉仕によって、大変実りのある楽しい一日となりました。感謝いたします。教会で行う行事を私たちは共に参加して知恵を出し合うことで、あなたにある良き交わりができていることを本当に感謝いたします。また私たち教会員は今のこの社会の一員でもあります。この社会が抱えている困難な問題はたくさんありますが、どうか神様、あなたがその一つ一つ私たちにとって良い解決ができますように導いてください。私たちは小さい、また欠けのある存在ではありますが、それぞれがあなたからいただいているタレントを用いて良い働きができますように導きを祈ります。奈良県伝道会の働きのために祈ります。この奈良の地にありますそれぞれの教会があなたの御言葉を伝えるために努めております。それはすぐには大きな成果にならないこともあるかもしれませんが、神様、あなたと共にいる幸せをこれからも人々に伝えていける役割が果たせますように祈ります。 CS 教師会のご奉仕をされている方々を覚えて祈ります。神様から愛されていることを子どもたちに伝えておられる尊い働きをされている先生たちのご奉仕は、あなたがいつも祝し導いてくださいますように。病のため、また高齢のために、体の不自由な辛さ、不安、苦しみを覚えていらっしゃる方友の上に、あなたの大きな慰めを祈ります。今 これから御言葉を私たちに取り継いでくださる西岡智弘神学生を聖霊で満たし、私たちの心を開いてください。西岡神学生はこれからいろいろなことを学びながら伝道の道を歩いていかれると思います。どうか神様、あなたが西岡さんを強く支え、いつもそばにいて励ましを与えてください。さまざまな皆さんの心の中にある祈りとともに、この祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌2編195番を歌います。 座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書381ページから382、コリントの信徒への手紙に4章1節から9節までです。聖書をお読みいただいた後、西岡新学生よりこんな私でいいんですかという題で主の御言葉をいただきます。
こういうわけで、私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いをして悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。私たちの福音に大いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。
皆さんにとって大切なものは、宝物は何ですか？目に見えるもの、見えないもの。私は小さな時に瓶ビールの蓋やビー玉なんかを大切に持っていたりしました。この自分で宝物と決めたものをカンカンの箱や、まあ、自分で作った箱の中に入れて、それをですね、テープか何かでぐるぐる巻きにして大切にしまっておいたりしました。ただあんまりにもぐるぐるに巻きすぎてですね、こういざという時にこう蓋が開かなくて箱から出せない、宝物が出せない、また大切にしまっておいたので、どこにしまったか、どこに隠したかわからなくなったという、なんとも微妙な思い出までもが蘇ってきます。また先日ですね、テレビを見ているとある番組に目が留まりました。その番組の内容は、開かずの金庫を開けるというものでした。元銀行だったそのお屋敷には一つの大きな金庫があって、その金庫を開けてほしいとのこと。その持ち主の方はすでに亡くなっていて、誰もその鍵の解除の仕方を知らない。その親族の方が、こう鍵を取り扱う鍵師と呼ばれる人にお願いをして開けてもらう。そういう内容でした。で、その金庫はというとですね、金庫の扉がもう30センチ以上あるという代物で、 しかもこの扉についているダイヤルがまたすごいんですね。そのダイヤルが3つ扉についていまして、その1つのダイヤルにつき22文字の、桁が設定されています。で、1つ22文字のものが3つあるわけですから、 22×22×22 で、16,48 通りの組み合わせがあるという、とってもこう開けるのが困難な金庫でありました。で、その組み合わせをですね、ダイヤルの組み合わせを弾き出すためのハイテクな機械や、その鍵師さんの熟練の技で組み合わせを絞り込んで、ようやく開けることができたのでした。そして気になる中身はというとですね、その放送時間に間に合わなかったので、中身は次週にということで、肩透かしを食らったんですけれども、まあその次の週も粘ってみますと、中身はですね、昔の紙幣、紙のお札ですとか、たくさんの書類が収められていました。それは厳重にしまってあったのにもかかわらず、今2010年の今となっては、価値がなかなか見出せない、価値が つかないようなものが入っていたという内容でした。開けづらかった上に、今では中身を生かすことができないという結末にちょっと苦笑いをしてしまったんですけれども、しかしその一方で、この亡くなられた持ち主の方と今を生きているご家族の間をつなぐ大きな宝物が出てきたんだなということも同時に感じさせられました。さてですね、本日の聖書は第二コリント書と呼ばれる箇所であります。この書物は使徒であるパウロがコリントの教会に向けて書いた手紙であると言われています。コリントという町はですね、貿易交通の交わる都市で、さまざまな言語や文化が入り乱れるという特殊な町でありました。そこに建てられた教会にはたくさんの課題や困難があったと言われています。そのコリントの教会に集う人々は戸惑っていました。教会は今にも分裂しそうになり、教会に集まる一人一人は消耗し、自信をなくし、弱さを感じ、苦しみの中にあった。そのような状況を聞きつけた使徒であったパウロは、そのコリントの教会に手紙を宛てたと言われています。その中に今日の言葉があるのでした。そこには宝物とそれを収める器について語られています。悩み、苦しみ、分裂と誘惑の中にあり、弱さを覚え、そして不安な信仰の歩みを続けるコリントの教会の人々にとって、一体宝物とは、そして器とは一体何を示していたんでしょうか。そして2000年もの時を超えて、今私たちに語りかけられているその御言葉はどのようなものであったのか、聖書より聞いてまいりたいと思います。私たちは一人一人宝物を持っている。しかもそれは土の器に収められていると聖書は語ります。宝物とは何でしょうか。ビー玉でしょうか。瓶ビールの蓋でしょうか。それともお金でしょうか。いえいえ、ここで聖書が語る宝物とは、キリストの栄光に関する福音であり、私たちのうちに輝き、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光である と記されています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとヨハネ福音書は語っています。私たちの主イエス・キリストは私たちのために使わされ、すべての人々を招いて愛してくださいました。それはかつて罪人と呼ばれた人々、その社会の中にあって虐げられてないがしろにされた、誰も手を差し伸べないような人々とイエスは共にいた。そして十字架にかけられて死んだ後に復活したこと、そこには何にも代え難い愛があった。何よりもイエスは救い主、メシアである。その良い知らせ、福音が私たちの宝物である。そのことをパウロは必死に述べています。尊いイエスの愛と福音は、使徒パウロにも、コリントの人々にも、一人一人に宝物として与えられているのです。そしてその宝物はしっかりと器の中に収められていると言います。イエスの福音と愛と、そのような大切で尊いものを、それは一体何に収められているというのでしょうか。それは土の器であるとパウロは語ります。土の器にそんな大切なものを入れて大丈夫なのと私たちは戸惑ってしまうかもしれません。私たちにとって大切なものならば、それこそ厚さ30センチの扉があるような硬い金庫にでもしまっておいた方がいいんじゃないか、そう考えてしまうことでしょう。そして私たちと同じようにきっとコリント教会の人々も戸惑ったに違いありません。なぜならこのような粘土の土の器というものは当時弱さや脆さの象徴でありました。コリントの人々はパウロから送られてきた手紙を読み戸惑いました。そしてそれ以上に苦悩し悲しみ、そしてもっと言えば怒りを覚えたかもしれません。なぜならばこのパウロが土の器と言ったこの壊れやすく脆い器は他の誰でもないこのコリントの教会に集う一人一人のことを指していたからです。文化と交易の都市コリント、そこには地中海の風が豊かに香る活気にあふれた素晴らしい都市が広がっていたことでしょう。しかしその輝かしい街の表情の裏には偶像礼拝や神殿での売買春、偽教師たちによる混乱と、どこか人間の思いが交錯していました。そのような街の中でイエスを主と崇め、教会での礼拝を熱心に信仰を持って守ってきた人々も、その圧倒的な人間の思いに本来のあるべき教会の姿を見失い、その教会の中ですらお互いにお互いを傷つけ疲弊し合っていたのでした。人々は思った。この苦しい状況を変えてくれるのはあの使徒パウロしかいない。 そのパウロから手紙が来た。どうやらコリントに向かうその旅路が遅れているらしい。でもあのパウロが手紙をくれた。その中にはどんな慰めの言葉が、励ましの言葉が綴られていることだろう。大丈夫だ。私が行くまで耐えてくれ。なぜならあなた方は強いから。大丈夫だ。待っていてくれ。なんて励ましの言葉が、教会を鼓舞する力強い言葉が書かれているのではなかろうか。期待が膨らむ。しかし、そこに書かれていたのは、あなた方は土の器だ、という言葉。もちろんその前後には、キリストイエスがあなた方と共にいる、というメッセージもありました。しかしその言葉よりもまず、あなた方は弱く、脆い土の器である、という厳しい言葉が、彼らの心を突き刺したのではないか。私はそう思うのです。自分たちの力ではどうしようもない。現実の中で突きつけられた土の器というレッテル。パウロはその土の器の中にこそ、キリストイエスの愛と尊い福音という宝が他でもない。あなたの中に収められていると語っています。そんな尊い宝物を脆い、弱い土の器にしまっておくこと。その言葉を簡単には人々は受け入れたとは到底思いません。このような混乱の中にあって疲弊して弱く脆い私たちの中にイエス様を、宝物を入れておくなんてできない。自分の身も守れそうもない。自分たちの教会すら保てない。そんな私たちに大切な宝が、大切なイエス・キリストの福音が、愛が守れようものか。土の器ではなく、鉄やもっと強固な器にならずに、どうやって大切にするのだろうか。どうしてパウロはこんなことを言って起こすのか。こんな私たちで、こんな器でいいんですか。私には自信がありませんよ。今日、2010年10月10日は何の日か皆さんご存知でしょうか。目の愛護デーというのが一般的なところかもしれません。こう10月10日の2つの10をこう横に倒すとですね、眉毛と目に見えることからそのような日が設定されたと言われています。まあそれもそうなんですが、ちょっと今回のは違います。今日はですね、実はなんだそんなことかと思う方が大勢いらっしゃるかと思いますがですね、 F1 の鈴鹿グランプリが今日開催されるんですね。どうでもいいかもしれませんけれども、どうでもはよくはないんですけどね、私の数少ない趣味がこの F1 観戦なんですね。で、今年の3月12日からこのバーレーンという国で始まったレースを皮切りに、世界各国を回るこの F1 サーカス、今日の夕方からですね、ちょっと雨も心配されるんですけれども、今日日本の鈴鹿でその第16戦目がスタートされます。私がこの F1 に 興味を持ったのは4年ほど前からでした。その時ですね、私はそもそもあんまり車に興味はないし、F1 なんて同じところをぐるぐるぐるぐる何周も回って何か楽しいのといった具合だったんですけれども、当時一緒に家を借りて住んでいた友達がすごい F1 が好きでですね、一緒に見ながらいちいち解説をしてくれるんです。でその解説を聞きながら見るとこれが面白いんです。すぐにのめり込みましたね。で F1 といえば何が思い浮かぶかというと、こう車がプロンとこう通り過ぎる時のあのすごい音だと思うんですけども、またあと車と車がぶつかったり車が壁にぶつかったりとかする時の事故クラッシュの映像が思い浮かぶかもしれません。その F1 の歴史の中でその車の事故によって命を落としたドライバーはいらっしゃったということは皆さんも知っていらっしゃるかもしれません。アイルトン・セナだったり、まあその事故によるドライバーの安全性というのは、まあ日々追い求められているのですが、私が F1 を見始めたところですね、一つの事故の F1 の事故の映像を見て驚きました。このコンクリートの壁に激突して粉々にバラバラに砕け散る車体、まあそれは時速300キロという速さで激突しているのだから壊れるのは当たり前なんですけれども、どうしてここまで粉々になるのかと不思議に思いました。なぜならこう最新鋭の技術でもって作られたこの車がですね、ここまで見事にバラバラになるのか、もっとちょっと頑丈な車が作れないのかと不思議に思ったのです。しかしそのような私の疑問にですね、テレビの中の解説の人と隣で見ていた友達は全く同じことを言って聞かせてくれたんです。この車体が車が壊れるのはあえてやってるんだ、頑丈なものは作ろうと思えばいくらでも作れるんだけれども、その状態で万が一激突してしまうと車は壊れないかもしれない、それでもその衝撃がもろに運転しているドライバーに行ってしまう、だからあえて壊れやすく F1 の車は作られている、そしてその外からの衝撃を壊れることで守って、その中に乗っている大切な命を守っているんだ、そういうことを教えてくれたんですね。とても私は感心したことを覚えています。私はどうしてもこう強さを求めて弱さを、そして脆さを隠そうと、そして克服しようと努めます。それは自分の大切な何かを守るためにそうしようとするのかもしれません。確かに強さを求めることというのは時には必要なことだと思います。しかし身の守りを固め、あるいは見た目をきらびやかに飾り立て強さを求めすぎた結果どうでしょうか。本来守ろうと強さを求めたのにもかかわらず他者を傷つけ、そして何よりも自ら知らず知らずのうちに傷ついていく、そんなことはないでしょうか。あなたたちは土の器であると綴ったパウロもそのような思いを抱き伝えたかったのではないか、そう私は思います。 他の宗教の神々に囲まれ、人の思いに満ちたコリントの町で、いつの間にか教会に集う人々は、その周囲に惑わされぬようにと、強さや外からの力に対抗して抵抗力を追い求めていったのかもしれません。そしてそのガチガチに固められた外っ面のただ中で、教会は本来の意味を見失い、体であるキリストを見失い、その愛と喜びにあふれた福音を中に閉じ込め、疑惑と戸惑いの中で分裂し、与えられたその宝を傷つけ、痛めていくこととなったのです。キリストの体であるあなたたち、教会が本当に守らねばならぬものは何なのか。人の物差しに頼った見てくれや強さではないでしょう。思い出してほしい。他でもないあなたがあの日キリストの愛に触れ、心から安らぎを覚えて新しい命を得たこと。私はいつまでもあなた方と共にいると約束されたイエスのその福音を述べ伝えることが本当に守らなければならないことでしょう。弱さの象徴とされた土の器の中に、あなたのその中に宝物が収められている。そのことは、その宝物が決して人の思いによって生み出されたものではなく、大いなる神様によって与えられたことを知り、その宝は弱さの中にあってこそ生かされるということを聖書は教えています。このパウロの言葉は、今やコリントの教会の人々のみならず、私たち教会に集う、教会に連なる一人一人に投げかけられています。厳しい言葉かもしれません。そりゃパウロは使徒だから、きっと強かったから、そんな簡単なことを言えるんじゃないですか。なんだか上から目線だし。確かにパウロは使徒でした。しかもユダヤ教の外の世界にたくさんの教会を建て、力強い宣教の技を行った一人です。その姿は強く自信に満ちたものに感じられるかもしれません。しかし聖書は、彼もまた弱く脆い土の器であることを語っています。パウロはその体に病を抱えていたとも言われています。そんな彼は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ヘブライ人の中のヘブライ人、律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点でいわ教会の迫害者、律法については非の打ち所のないものでした。弱さを覚えた自分に対して、パウロはヘブライ人という誇りを掲げ、律法を誰よりも守り、教会を迫害することでその弱さを強さとしようとしていました。しかしパウロはダマスコへ向かう途上でイエスと出会う。そしてキリストイエスを知り、今まで誇っていた強さをすべて捨て去り、キリストによって失われたその誇りも律法も何もかも地理悪他と思えるようになったのです。そしてその弱い器の内にあるイエスを誇り、その信仰の道を歩み、 イエスの福音を告げ知らせることで、納められた宝を、福音を大切にしているのです。キリストイエスは私たち一人一人の中に大切に宝物として納められています。そしてその神様から与えられた尊い宝物によって私たちは生かされているのです。しかし私たちはその宝物に生かされると同時にその宝を大切にしていかなくてはいけません。しかし私たちのその歩みの中にあって不安や迷いや困難に出会い、傷つくことも立ち止まることもあるでしょう。その度に私たち宝が入ったその器にはひびが入り、ボロが出るかもしれません。そこで私たちはその器を固くすることで、強くすることで守ろうとします。土よりも銅、銅よりも鉄、鉄よりも厚さ30センチ密ダイヤルのある金庫。しかしそれによって肝心の宝物が傷つき、その中に収めたものがその姿すら見ることのできない、取り出すことのできない、そのような奥底にしまい込んでしまうことにもなります。ですから私たちはそのイエスという宝をしまい込まずに、見失わず生かしていきたいと思うのです。そのためには強く堅牢な器はいらない。飾り立て、見栄えの良い器になる必要もない。すぐには難しいかもしれません。しかし少なくとも神様の前に立たされた今この時は、このような器でありたいと思います。そして願わくば、日々の生活の中にあっても、弱さによって生かされた器でありたい、そう思うのです。なぜなら聖書はそのキリストにある弱さのゆえに、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないと励ましているからです。私たちの生きる社会はスピードと効率が求められる社会です。その中でどうしても強くなることを強いられます。弱く脆いものは消耗品としてないがしろにされて山積みにされていく。強く他人を蹴落としたものだけが豊かになり、その周辺に追いやられた人々はその感情は悲しみ、苦しみ、怒りと不安、疑念と争いが渦巻きます。しかし皆さん、本来弱さ、ひびを持たない人などいません。誰もが弱さを抱え、傷やひびを生きているのです。私たちが信じ祈る神はそのような一人一人を愛し、大切な宝物をくださった。御言葉を通して私たちはそのことを知ることができたと思うのです。それでも、やっぱり、こんな器でいいんですか？こんな私でいいんですか？悩み迷う姿があるかもしれません。しかしそのような器にこそ、イエスは寄り添ってくださいます。強くなくていい。ひび割れでもいい。なぜなら、その器のひび割れた隙間から、イエスの温かな愛が染み出して あなたを包み、力づけてくださるのだから。弱さの中にあってこそ、生かされる尊い主、イエスの愛を感じて歩みたいと思います。お祈りをしたいと思います。恵み深き主なる神様、こうしてあなたを思い、御前に礼拝を捧げられましたことを感謝いたします。神様、私たちは、一人一人を土の器として用いられ、主イエスというかけがえのない宝物をそのうちに収めています。その尊い愛に感謝いたします。しかし、神様、私たちは与えられた宝物と、その器と人の思いにより、作り変え、強く、見栄えの良いようにしてしまいます。しかし、かえってそのことにより、大切なあなたの福音と愛とを傷つけ、見失ってしまいます。どうか、神様、そんな私たちが、土の器という、一見弱く、脆いものとして、用いられているその意味を知り、弱さの中にこそ、生かされるあなたの大きな御業を、尊い愛を受けて歩むことができますように、一人一人に力を与えてくださいますように心からお祈りします。このお祈りを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌338番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる神様、健康を支えられて兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げることができ、心から感謝いたします。あなたは私たちのありのままを受け入れてくださるということを感謝いたします。どうぞ今日あなたの御言葉を与えられました、御言葉を心に留め、この週もあなたと共に歩むものとならせてください。ただいま捧げましたもの、どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。
アーメン。
今週、誕生日を迎える、西村拓子さんを覚えて、お祈りを共にしたいと思います。神様、敬愛する兄弟西村拓子さんがその尊い命を受けたことを覚えて祈りを合わせております。どうかあなたが西村さんのその歩みを、あなたの大きな御手を持ってしっかりと守り導いてください。尊い働き、また信仰の歩みがあなたの守りと祝福のうちにありますように。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。西村さん、前に座っていらっしゃいます。おめでとうございます。それから、新しく、来られた、方を紹介します。すで、に、タイの、キャンパーですので、遅れてですね、教会に来たことあるので、今日礼拝初めてだということなのでご紹介します。大島和美さんです。ようこそお越しくださいました。またお待ちしております。
それでは、あの修法に基づきまして牧会報告をいたします。お手元の修法をご覧ください。本日の集会は礼拝後にコーヒーアワーが持たれます。今日のコーヒーアワー の後片付けを市販の婦人会ということになっておりますので、よろしくご協力ください。伝道委員会が正午、地下室であります。 CS 教師会午後1時からです。今週の集会です。少したくさんですけど読み上げていきます。教区宣教セミナー11日、明日ですね、月曜日、 大阪クリスチャンセンター講師大野光信牧師。聖書講座13日水曜日午前10時30分より、晩祷会13日水曜日午後7時から、ひまわりグループ14日木曜日午前9時から、役員選出規定検討委員会14日午後2時から、ピーターパンのお昼ご飯15日金曜日午前11時30分から、入門講座1、16日土曜日午前10時30分から、同志社京田辺聖書集会16日土曜日午後1時30分から、街道清掃は15日金曜日、婦人会の方よろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定は13日水曜日午後が面会日となっております。次週手術ですが、10月17日日曜日、聖霊降臨節第22手術、礼拝はいつも通りで午前10時30分から、証を渡辺真一さんにしていただきます。説教は遠藤先生で、説教題は主に喜ばれるもの。次に礼、その日の礼拝後の集会は青年会礼会がございます。集会行事の予定ですが、学園前家庭集会が鍋島さんのお宅で10月19日火曜日午前10時30分から持たれます。野外礼拝が10月24日、午前10時30分からカトリック野外礼拝センターであります。説教者は森田福牧師で、例年通り礼拝の後交流愛参会があります。もし可能であればおにぎりをご持参くださいということですが、会費1家族300円、寝台会社は無料。教会から野外センターまでの間の自動車の送迎がございますのでご利用ください。また当日皆さん今からご予定になって、ぜひ多くの方がご参加くださいますようにお願いいたします。英民社記念礼拝ですが、11月7日10時30分で、午前礼拝はその日の11月7日の午後2時から大阪生駒霊園教会墓地で持たれます。
あと裏のページの役員会のところを補足させてください。1番、A の説教のことですが、今月一度教職が集まって、ミニストリーという雑誌のですね、DVD の説教を見て、それとともにですね、自分たちの説教を振り返るような形での学ぶ会を行いたいと考えております。それから晩祷会ですけれども、今私ともう一人の兄弟とが、マンツーマンのような形になっております。そこで少しでも一人でも参加しやすいようにということで、少し時間を遅らせることを今考えております。いつもは聖書講義が大体1時間ぐらいあって、それからお祈り15分から30分でしたけれども、それをお祈りを中心のものにしようと考えております。それから3番のところです。遊廃のことは昨年から、役員会の中でも話し合われてきましたけれども、今回、先々月ぐらいから、具体的に始めてみた方がいいんじゃないかということになりまして、それで、教職、これも教職3人で、説教のこととか、お金のこととかいろんなことを話し合って、とにかく、11月から第2日曜日の夜7時から20時まで、これは特に朝来たくても来ることができない信徒、それから地域の方々、新しい方々にですね、もっと伝道していこうという、その意思を私たちが表すということで、遊廃を始めることを役員会として決議いたしました。ぜひ覚えてお祈りいただき、またお時間が許せば集まってともに礼拝を持ちたいと願っております。それから4番、議事録が承認されましたので、後ろの方に2週間掲示いたします。それから継続ですけれども、役員選出のこと、委員会の答申、それから役員会の協議を経て、もう一度委員会の方で話し合い、また次の役員会で、協議検討し、11月の 全体会に提出、皆さんに考えていただく資料を提出したいと願っております。以上です。
それではグリーティングをいたしましょう。前後左右の方、バザーの、すいません、バザーの、昨日のバザーのことでちょっと報告があります。よろしくお願いします。
昨日雨の中ガレージセールを行いました。皆様の献品、そしてご奉仕ありがとうございました。私2日間通してすごく感じたことは、神様はもう皆さん一人一人の上に素晴らしい賜物を与えてくださっていることと、素晴らしい働きができるということを感じてもう感激しました。本当にありがとうございました。
昨日 の、 売上げといいますか純益ですけれども、たくさんの方が検品してくださいましたこともありまして、報告によりますと149,134円でした。どうもありがとうございました。それから実はわかめとパウンドケーキはいつものものなんですけれども、ちょっと早めに教会に持ってきてもらって昨日販売させていただきました。今日は恒例の教会の販売をわかめとパウンドケーキをさせていただきます。それからコーヒーですけれども、コーヒーアワーのコーヒー、今日もコーヒーアワーありますが、いつも検品いただいてるんですけどもね、たくさん検品してくださったので、昨日もたくさん売れたんですけども少し余っていますので、コーヒーアワーのコーヒー、よければ200g で350円、昨日と同じ値段で販売いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それではグリーティングをいたします。前後左右の方と名前を交換なさってください。正英541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが私たちと共にありますように。アーメン。
目でしょ。
Mike。
Thank you. かわいいかも。